ただいまの時間2時55分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順6番5番関忠夫議員。
はい、5番関です。
関議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、それでは議長から質問事項につきまして許可をいただきましたので早速始めさせていただきます。通告に従いまして、質問をさせていただきますが、湯沢町は観光立地を宣言している立場から湯沢夏観光資源の活用ということで、質問させていただきます。一通り通告文に従って、説明をさせていただきますが、その中に何点か質問事項が入っておりますので、それを再度繰り返し質問させていただきます。ご存知のように春の新緑、夏の高原には爽やかな風、そしてこれから訪れる秋は紅葉と、湯沢町には多くの自然があります。湯沢町環境基本計画書を引用しますと、自然を愛し自然と共に生きる町、自然との触れ合いを大切にしますと記入されております。また苗場山などの山々、魚野川などきれいな川があり、これほどの自然が身近にありながら人間の暮らしと自然の結びつきが薄れたため、自然に触れ合う機会が減ってきております。湯沢町は自然の風景に感動するようなところや、登山、トレッキングコースなど、身近に自然の恵みを感じることのできる湯沢です。近年、山がある、そして中高年の登山など、多くの人が自然を求めています。夏季観光の強化を図る必要があると思います。登山道、トレッキングコースの草刈りや案内看板の設置と整備、自然散策の安全性を高めること、そしてパブリックコメントの一部、披露いたしますと、お住まいの地域環境について、住民も中学生も、空気がきれいなこと、森林が豊かなこと、また川など水がきれいなこと、自然景観の美しさ、緑や水辺での自然の触れ合いと町民は満足をしている現状があります。このように自然に恵まれた湯沢町、観光に活用していかなければと思います。各地には観光協会があり、特に観光協会も各地区の観光協会は冬季観光には非常に力を入れていますけれども、夏季観光にはやっぱり少し弱いところがあるように思います。そんな中で地域別にどんなことができるのか、あるいはどんなことが夏場提供できるのか、そんなことをですね、町として、あるいは町観光協会と話をし、湯沢町全体の、観光の資源を再発見すると、あるいは採掘するというようなことの指導をしていただきたいな、あるいは協議をしていただきたいというふうに考えております。また、目的別観光客数では、の調べでは、目的別、観光施設の名所が10個もしかなく、トレッキングコースの利用客数はどの項目に当てはまるのか疑問があり、夏季観光の強化として行くには確かな数、利用数をつかむ必要があります。入山下山の入り口には太陽光パネルのエネルギーを利用したカウント可能な設備を設置することはできないか、そして夏季観光の来場者を増やす対策として夏季観光マップを作成して、冬季来庁者に春から秋まで まあ、湯沢の魅力をですね、自然を活用した観光を楽しむことができるということをアピールする必要があると思います。まあ、そんなような観光マップができて、冬宿泊施設に泊まった方が、夏も湯沢に来てみたいな、夏はどんな湯沢なんだろうという興味を持たせる必要性があるんではないかというふうに考えております。そして、それらのアピール方法としては、都期間にぎわう湯沢町のスキー客、あるいはボーダーのお客さんに目につくように、宿泊される施設、あるいはお土産屋さん、あるいは飲食店などに掲示してもらって、夏の観光客、来場に向けてのアピールを強化してはいかがかと思います。それでは、一連の流れを今、話させていただきましたが、最初に、まあ、各地区で協議検討ができる内容であると思いますが、この辺の単協と町間の、そして町の産業観光化が加わって、夏はどんな資源をどんな形で提供できるのか、そんな話を、町がリードしてやっていけるかいけないかをまず伺います。
関議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
議員のおっしゃる通り、登山は一部の人の趣味というイメージでありましたけれども、最近ではマスコミに山ガールなどと取り上げられ、健康志向もあって若い女性や中高年の登山が全国的なブームになっており、メジャーな山などは登山客が急増しております。湯沢町にも苗場山や太楽廟など人気の高い山がありますので、町は登山者の安全確保のため100キロメートルを超える登山道やトレッキングコースには多額の費用を費やして尽力作業により整備や維持管理を行ってきております。またお客様の安全の確保を最優先において、登山道の案内看板の設置も行っておりますので、ご理解をお願いをいたします。次に、当期のお客様に夏季観光を PR するための夏季観光マップを作成してはというご提案でありますが、こちらの方は今町観光協会の企画宣伝委員会の中で総合的に取り扱いをしておりますので、その辺も含めて、町観光協会との方に提案をさせていただきたいと思っております。また夏季観光の強化対策において、正確な観光客の把握は大切なことであると思います。現在実施している観光客入り込み数の把握は県の様式にのっとった県内で統一した統計調査になっており、各施設の入場者をその都度カウントするため、ダブルカウントやトリプルカウントの可能性もあります。そういう中で、まあ、議員が提案の登山客を把握するための太陽光パネルを利用した設備の設置につきましても、これからその設置の中身について検討をしてみたいと、こういうふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問いたします。平成23年度の事務報告書の、58ページに、まあ、観光施設整備事業ということで、その項目の中の登山道および草刈りあるいは整備業務委託ということで、410万円ほどの予算が載っております。この工事内容としましては、登山道、トレッキングコース、遊歩道の草刈りなど保守作業、整備道標整備等、ルート総延長120キロというふうに記載されております。しかしながら、この410万円、120キロのこの草刈りを含めた内容が本当にこれが現実に行われているのかっていう疑問符を実は抱いております。と申しますのも、 9月の6日に苗場山登山を、まあ、したわけですけども、今年インターハイが行われました。しかしながらインターハイから約9月の6日ですから2週間あるいは3週間くらいですかね、その後苗場山登山をしましたところ、神楽峰からお花畑、そして雲坂登りきるまでは両サイドから草が生い茂って、あいにくの雨天だったためにびしょびしょに濡れました。これはよそから来る登山者に対してもどういう整備をしてるんだろうねと、どうなってるんだろうという疑問を抱かざるを得ません。で、先般谷川ロープウェイを利用して一ノ倉から、津田の奥茂倉の方を回ってきた人たちがおります。仲間で群馬県側はきれいに草刈りをし気持ちよく通れるのに、なぜ湯沢側に入ったらノルディックウォークのストックを前に出し、登山道がどこか確認しなければ歩くのも容易でないというようなことを言われました。そして塩沢町、まあ塩沢町というのは現状ないわけですが、塩沢側から湯沢側、この辺のエリアの違い、塩沢側はきれいに整備してされています。湯沢側に入りますと全くその辺が整備されていません。そんな中で410万円という予算を使っていますが、この金額は高いと私は思いません。そしてこの草刈りや何かをするときの時期的なことがいつ頃どう行われているのか、全くこの事務報告書では分かりません。実際清月トレッキングの春の草刈りと秋の草刈りの予算なんですが、業者に聞きますと18万円だそうです。春と秋っつっても春の期間も長いです、秋の期間も長いです。いつ頃までにどういう整備をする、そういうことが指導されているのか、あるいは指導すべきと考えますが、その辺の草刈りに関わる費用が平成23年度の事務報告書の中では410万円と乗っかっているわけですけれども、実際この草刈りや何かをしていただく、まあ施工する業者なんですけれども、いつ頃どういうふうに指導し、湯沢町に訪ねてきたトレッキング登山者が安心安全に歩けるよう、あるいは行けるようになっているのか、また茂倉から津田に降りるところの登山道、草は当然なんですが道標も指導標も全くありません。自分が標高どれくらいのところ歩いているのか、あとどれくらい行ったら茂倉の駐車場に着くのか全く分かりません。これが現状です。この辺の対応は観光立地湯沢町にとっては大切なことと考えております。この辺の今後の対応について、現状23年度の事務報告書、あるいは来年度からどのように考えてやっていくのか、それともう一点合わせて聞きます。これは町観光協会が出しているトレッキングのパンフレットです。じっくり見られている方もいらっしゃると思いますが、トレッキング1の八木沢口から入るところ、これをよく見ますと全く今トレッキングの出入り口と書いてあるここのところ今は行けません。現実には大島橋の下から駐車場まで入って、そしてそこで車を置くなりして行く方法しかありません。この辺の現実的に八木沢の集落から入った先は右の山が崩落して八木沢地区の人たちが赤道なんで何とかしてもらいたいと何年もお願いしているそうです。しかしながらそこは通れる現状ではありません。そんな中でもパンフレットには現実的にはそこを通りなさいって案内をしているわけです。これが現実です。そしてそこの地区にいる人たちはもちろんタクシーで来た方もいらっしゃいます。現実的に産業観光課長には 2日前に申し入れをしてありますが、タクシー業者もトレッキングの入り口という看板があるんで、そこにお客さんを降ろします。お客さんは実際そこから行ってみてもいけない。どうしたらいいのかと、どうなってるんですかと、湯沢町の観光の取り扱いどうなってるんですかということを地元の人に言ってるそうです。また地元の地区民からも私の方に話が来ております。実際問題、このように今町長の方から整備をしているということを言われてますが、現実問題はじゃあどういうふうに捉えているのか、もう一度お願いいたします。
関議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
今実際山に入っていただいている関さんの方のお話をお聞きしまして、まあ、これからやはり町としても現状を確認をした中で、これから指摘されるようなことがないようにしたいと思いますし、特に、まあ、パンフレットが間違っているというようなことは、これまたもしかして事故が起きたりした場合には問題になりますので、その辺の確認も十分にさせていただきます。
関議員に3回目の質問を許します。
はい、山に入る入山下山の入り口に太陽光パネルのエネルギーを利用したカウント可能な設備を設置することはできないかということを、まあ、尋ねているわけですが、産業建設常任委員会でも目的別観光客数ということで、23年度の資料に基づいて先般説明がありました。この中では目的別には温泉、それから名所旧跡、スキー、登山、レジャー、行事、文化施設、釣り、キャンプ、スポーツとありますが、どこの項目にもトレッキングというのはありません。トレッキング1、トレッキング2っていうのが湯沢町にあります。またあるいはこのパンフレット上にもすぐ近くにある秋葉山を含めてトレッキングってパンフレットがあります。だけどトレッキングを利用している人がどこに位置しているのか、どこが湯沢町に来たお客さんの数値を表しているのか全く分かりません。先般尾瀬にあります環境省の出先機関に尾瀬はどうやってカウントしているのかを確認させてもらいました。環境省の尾瀬の出先機関では太陽光パネルを利用してますと。それで、秋から冬から春から秋まで、カウントして、冬は撤去してまた春設置するというような方法だそうです。現実には苗場山の払い川ルート和田小屋前には環境省が、カウントをつけております。登山カードやあるいは山小屋でカウントした数字だけっていう、まあ、アバウトな数字でなくて、やはりなぜ私が質問するかっていうのは、湯沢町にどういう目的があって、どういう方が来てるかっていうことを実数をつかまなければ、湯沢町の夏場の観光強化はできないものというふうに考えております。従いまして、清月橋トレッキングをはじめ、主要のところには、やはり太陽光パネルを設置して、そしてその近くにいる人に管理をお願いしたりできる話だと私は考えております。この辺も予算がかかることですが、やはり前向きに検討していただいて、実数カウントができるように、あるいは実数報告ができるように、測っていく必要があると思いますが、この太陽光パネルのエネルギーを利用したそのカウント式なことは、まあ当然これから予算的なものを含めて検討しなきゃいけないと思いますが、再度このカウント式の施設を設置できるかできないか、あるいは設置するためには一遍にはできないとしても、一箇所や二箇所をやはりつけてやりたいっていう考え方があるかないか、お伺いいたします。
関議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町
長、私は勉強不足でこの太陽光 の測定するものっていうのは出会ったことがないんで何とも言いませんけれども、いずれにしろそういうものが、まあ、いろいろなところにあるということでありますので、実際確認をして、そして 必要というか、つけなきゃならないところにはまた考えていきたいとこういうふうに思います。
関議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
町長が何でもかんでも知っているとは思いません。立場上町長が答弁してますが、私はやはり観光に携わっている役場の職員が、あるいは町館の人たちが、この辺の受け入れ、お客様の受け入れに対して現実的にどうするべきなのか、どうしたらいいのか、厳しい意見を言いますけれども、当期のお客様を誘客するために東京で開かれるイベントには2000万円以上のお金をかけています。実際ユーザーに来ているお客さんに説明する必要がないんですね。来てくれた人が安心安全で、そして楽しかった、湯沢はいいとこなんだよとアピールしてくれれば、これに越したことはないわけです。そうすれば夏来るお客さんも人の声から人へ伝わり来てくれるはずです。それが最大の宣伝ではないかというふうに考えます。そして案内看板や施設の案内含めて、やはり手ぬるいんじゃないかなと思っています。トレッキングコースを出てきても街道の湯って看板は一つも見えません。八木沢 のバス停まで行っても、街道の湯のバス停まで行っても距離的には変わりません。やはり公衆浴場、5つの地域別な温泉施設があるわけですけれども、やはりこれも23年度の事務報告書によれば、年間で、94% というような数値が出ております。これはやはりお客さんを積極的に迎え入れる、あるいは方向づけるっていうことが全くありません。平標に登ってみても、平標を降りてみても、宿場の湯がというような案内がありません。平標に登る7割の方はマイカー利用です。そういう人たちに平標の駐車場に車を置いたら、帰りは山に上がってきたら、宿場の湯に入って汗を流して帰ろうというようなこともできるはずです。そういう目線が実際のところないんではないかというふうに思わざるを得ません。こんなことで数字だけを産業常任建設委員会に説明しても何しても中身のない数字だと私は先般思いました。そんなことを含めて、やはり夏の観光強化は人任せではなくて、我々の声を聞いて、あるいは町もどうしたらいいのか、どのようにすべきなのか、実際問題もう少し真剣に考えていく必要があると思います。
関議員、
はい、
質問事項2について、
はい、夏の観
したいと思います。
はい、夏の観光についてはこれで終わります。私お願いだけして終わります。
質問事項2について、質問をお願いします。
だから終わります、これで。はい、はい、だから要するに湯沢町の輪って今度は文教施設のことですね。
はい、
はい、それでは ありがとうございました。湯沢町、統合文教施設の開設に向けてということで、お願いします。現在三ツ俣二井浅海地区の中学生は、冬期間スクールバスで通学しております。夏場は併用バスになっております。統合文教施設が開校しますと、小学生そして保育園児までも通学通園をしなければなりません。現在でも中学生はバス停があっても一部待合所がなく、雨の日も吹雪の日もスクールバスが来るのを待っております。非常に大変なことと思います。 今後は小学生、保育園児も、統合文教施設まで通学、通園をしなければなりません。遠距離の小学生、保育園児を安全安心に通学、通園を実施するには、どのような対策を考えているか。これはもちろん、三国方面だけの問題ではないです。他の地区も統合されれば同じことが考えられます。小学生、保育園児も同じであると思いますので、対応をどのように考えているかを清水教育長に伺います。
関議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。教育長。
教育長、清水です。小中学生の対応からお答えいたします。小中学生はお住まいの地域によってバスの運行形態が異なってまいります。三国三俣地区と神田地区の一部は専用スクールバスの運行、土だる湯沢地区の遠隔地は路線バスを利用する予定です。三国三俣方面の専用バスは子どもたちの住まいの分布も考慮してのバスルートを検討しております。ただし数年ごとに利用する児童生徒も入れ替わり、バスルートも変わることが考えられますので、待合所などは新たに用意しない予定です。安全かつ極力短い乗車時間で通学ができるように、児童生徒の家の位置関係を見た中で乗車場所とバスルートを決めたいと思っております。また安心の面から保護者や卒業生等からバス内の雰囲気づくりが重要であるとのご意見も頂戴いたしておりますので、年長である中学生が先輩としての社内の雰囲気づくりをリードし、子どもたちが学校に通うことが楽しくなるようなスクールバスを目指したいと考えております。次に認定子ども園の対応についてお答えいたします。子ども園では子どもさんの住まいの地区までの距離と年齢に応じて通園バスを利用していただくことになりますが、バスの運行形態は地域によって異なってまいります。基本的には通園バスの利用は3歳以上の子どもさんとし、3歳の誕生日を迎えれば乗車可能にしたいと考えております。そして登園・降園の際は添乗員1名を同乗させ、子どもたちの安全確保、緊急時などに備えることとします。またバスの待合所につきましては小中学生と同様に考えております。3歳未満の子どもさんは比較的まだ手のかかる時期であり、保育園におきましても保育士を加算して配置しているところであります。通園バスには添乗員が乗車いたしますが、添乗員が未満児の面倒を見ることばかりに気を取られてしまいますと、他の子どもたちへの配慮に欠けてしまい、安全確保や緊急時の対応などに影響が出る可能性があることから、3歳未満の子どもさんにつきましては保護者の方からの送迎をお願いしたいと考えております。三国三俣地区の皆さんにおいては遠距離の送迎をお願いすることになりますが、現時点ではそれに対する救済等は考えておりません。以上でございます。
教育長の答弁が終わりました。関議員に2回目の質問を許します。
はい、中学生、小学生、小学生も1年生から6年生までいるわけですよね。 そんな中で乗車場所はまあその時の状況、まあ、流れで決めるというような話なんですが、実際問題三ツ俣あたりでも道路状況や天候状況で予定時間にバスが来なかったりして、子どもたちが実際吹雪の中本当に寒い思いして待合所もなくそこで待ってるのは現実です。まだ中学生だから我慢できるのかなと思って見てますけれども、今度は小学生からになるわけですよね。そうしますとその乗車場所はその状況によってっていうのは、まあ要するに子どもさんの数あるいは子どもさんのいる位置とかっていうことになると思うんですけども、やはりその辺が流動的には設置しなきゃいけないことも理由としてはわかるんですけども、小学校1年生からの子どもたちが通学するとなるとこれものすごい負担になると思うんですけども、実際問題例えばですが三ツ俣の例を挙げますと17号は走ってますけども、集落の中を回って乗せていくようなことを、まあ運行会社要するに路線を持っている会社の人たちと協議ができるのかできないのか、そういう協議をしなくても実行できるのかできないのか、これは本当に今からでも協議検討していかないと実際やった時には大変なことになるというふうに思います。それと未満児の対応についてなんですけども、まあ保護者に送迎をお願いするというようなことを、まあ教育長は言ってますけども、これ簡単に保護者にお願いしますっていうのは、いろいろ問題があるから保護者っていう意味だと思うんですが、私が計算した中では、まあ、例を挙げますと一番遠い距離、朝会から今回できる施設まで、まあユーザーまでですけども、片道23キロあるんですね。送ってきて帰ると46キロです。それが朝と夕方というふうに限定しますと、92キロ走らなきゃいけないわけです。1日。で、アイドリングだとかいろいろなことを考えまして、1リッターあたり18キロの走行可能な車だというふうに計算しますと、約1日5リッター必要なんですね。それで、リッター、まあ大体、5リッターで約20日間会話させて、100リッター必要になるんです。現在のガソリン価格140円で、まあ、計算しますと、1ヶ月1万4000円。これ年間12ヶ月をかけますと、16万8000円かかるんですね。これは何も、朝会付帯地区に限っていることではありません。これだけ保護者に負担をかけなければいけなくなるわけです。その他は車両の問題があるわけです。この、遠距離から通う未満児の救済対策、これらもですね、真剣に考えていただかないと、三ツ俣、二重、朝会、辻だる、矢後、あの辺は、子供を育てていきたくても、送り迎えに金がかかって、とてもじゃないけど、住める環境じゃないわな、っていう話になっちゃう、それもあるわけですね。これはどうしても遠距離の、マイナス要素でありますけれども、やはり一貫校になる以上は、遠距離から来る、あるいは遠距離から通わざるを得ない現実になるわけなんで、何としてでもこの辺の救済対策を考えていただきたいんですが、この辺教育長、いかが考えておりますか。
関議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、
教育長。教育長清水です。最初の三国三ツ俣神田方面の小中学生の送迎の件でありますが、地域の説明会に伺った時にも、まあ、安全安心第一ということを言われておりますので、まあ、今度小学生が一緒になりますので、今まで中学生は定期バスに乗せていたりもしていたわけでありますけれども、今度小学生も一緒になりますので、まあ、専用のバスを使って、専門業者に委託してそして、送迎する予定でございます。そういった点では先ほど答弁しましたように、
子どもたちの家がどんどんこう変わる中で、固定した待合所を作るよりは、定期バスよりも今度比較的、融通の効いた運行ルートで、待たずに、送迎できるんじゃないかと思っておりますので、今そんなことで安全安心、そして、寒いところに待たせないような形で計画しております。から2点目の、未満児の認定子ども園への保護者への救済でありますけれども、保護者の皆さん方から強い要望等がありますれば、県内の市町村でそういった形で補助している例等を参考にしながら検討してまいりたいと思います。以上です。
教育長の答弁が終わりました。関議員に3回目の質問を許します。
はい。地域の説明会ではということなんですが、この地域の説明会というのは現状の保護者という意味でしょうかね。というのはですね、これから保護者でない人も結婚して子育てしていくとなると保護者になるわけですよね。その辺のことも踏まえてやはり考えていただきたいと。現状の保護者だけの問題ではないんだという認識を持ってもらいたいと思います。で、未満児のことにつきましては保護者から強い要請があればということなんですけども、保護者から要請があれば、他の例を参照してっていう話なんですけども、これはやっぱり違うんじゃないですかね。町として文教施設含めて施設を作るわけなんで、やはり遠距離から通うっていう他と対照する必要なく何かの救済対策を考えるべきだと私は思っています。まして統合する文教施設が他にもできていく、こんな世の中ですので、湯沢町がそれを一歩リードして遠距離から通う未満児対策はこのようにしてるんだよっていう事例を作るぐらいの姿勢を示していただきたいんですが、やはり今10代の人がやがて結婚して、いやあなたがそう言ってもね、昔の人たちにちゃんと納得してもらってこうやって協力してもらったんですよなんていう事例を作られちゃうと、なかなかこれが覆らない、これが現状だと思うんですよね。そういうことでなく、これから住みやすい安心安全な湯沢町のためにどこに住んでも安心安全に子育てができるんだというふうに考えて、行くには他のことを参照したり、あるいは比較にするんではなくて、湯沢町としての対応をきっちり考えていただきたいんですが、最後にお願いを含めてもう一度教育長にお願いします。
関議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長清水です。今伺いましたご意見を十分に参考にして検討してまいります。以上です。
以上をもちまして5番関議員の一般質問を終わります。
ありがとうございました。
以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻3時35分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。